皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第149回目。本日の放送は前回のボードメンバー萩原さんからのご紹介で猪狩さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは猪狩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週のボードメンバー萩原さんからのご紹介ということで、
はい、
猪狩さんにメッセージがあります。
あらま、
はい、包丁めちゃくちゃすごいです。だそうです。
おぉ。ありがとうございます。
はいはい。
そうなんです。萩原さんに差し上げて、
ええー。
あの、日頃お世話になってるっていうのもあって、あと、
ええー。
お直しさせていただいてて。
なるほど、なるほど。
まあ、それの、ちょっと使ってみてくださいって感じで差し上げたんです
よ。あ、なるほど、なるほど。もう、後半その、猪狩さんの紹介の時に、
はい。
もうめちゃくちゃあの包丁すごいんですって言って、感動されてたんで、
はい。
じゃあ今日はこの、その辺の話も、いろいろ、
はい。
お聞きしていきたいなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ではでは、猪狩さん、まず自己紹介の方、お願いいたします。
あ、はい、わかりました。
はい。
猪狩純平と申します。
はい。
物販は、おそらく一番最初のやつから入っているので、
そうですね。
半ぐらいですか ?2 年ぐらいですかね。
もう3年になるんじゃないですか。はいはい。
なので、もうそこで学ばせていただいてます。
はい。
物販歴は結構長くて7年ぐらいやってて、
はいはいはい。
で、個人で2年やって、そのまま法人なりで今、会社が5年目になります。
はいはいはいはい。
で、やっていることは、まあさっきちょっと話に出た包丁、のメーカーで、まあ、5種類ぐらいブランド作ってるんですけども、それの、まあ、単品通販にちょっと似てるんですけど、
はいはいはい、
クロスもやってるんで、また、単品だけではないんですけど、まあ、物販で学ばせていただいて単品通販
をやって
、
はいはいはい。
まあ、アマゾンとかでもやってるけど、高いんで、その他に、まあ、デザイン業、デザイナーの会社、そっちがスタートだったんで、そういう仕事をやりつつ、しているって感じです。
あ、なるほど、なるほど。
で、アマゾンと楽天と、まあ、ちっちゃくヤフーショッピングとかバイマンやってるんですけど、メインは、やっぱりアマゾン、楽天を海外に下ろしたりとか、そういった感じです。
はいはいはいはい。そうそう、海外に下ろされてるって前お聞きしてたんですけど、
はい。
売上的には、やっぱ国内の方が多いんですか？
そうですね。それは、ここ2年ぐらいで逆転して、
最初は海外だったんですね。
そうなんです。うちの商品は、海外スタートで企画をして、
あ、そうですよね。そうおっしゃってましたもんね。最初お会いした頃。
はい。
うん、
で、それはなぜかっていうと、逆に、ウッパーで出会うまでは、その単品通販とかの概念がなかったので、国内で売り逃してたみたいなイメージがしてます。
ああ、なるほど。
はい。もう2年ぐらいで、なので、乗っていただいて、それを国内に戻したら、意外と国内に行けるんじゃんってことになって、まあ、6、4ぐらいで国内が上回ってきてます。
なるほど。
ちょっと逆転というか、まあ、海外だったんですけど、まあ、両方それぞれって感じですね。
なるほど、なるほど。海外は、販路はどこなんですか？
販路は、卸で言うと、中国と、あとオーストラリアに代理店があって、
そ
こで卸してるんですけど、小売って言ったらもう本当にその都度その都度いろんな国から中国に入るので、行ったことない国とか結構ありますよ。ブルネイとか。ブルネイとかなんか、イスラエルとか。
あ、そうですか。それは、プラットフォームは？
プラットフォームは、国内の、まあ、自社ホームページと、あと、もともとは、 eBay と、うん、Amazon.com と、
うんうん、
Amazon は、うん、なんか今 Amazon.com に載せると、
うん、
Amazon カナダとか、Amazon メキシコとかそういうところにもついでに載せるみたいな
感じ。ああ、なるほど、なるほど。
そういった感じですね。ただヨーロッパの方からとかも結構注文があったりして。
なるほど、なるほど。
まあ、英語でサイトをどっかに載せると、それ英語を使える人たち、世界から、またアクセスしてくれて買ってくださるって方が。
へぇー。あ、なるほど、なるほど。
年明けは、台湾の代理店に卸す予定があって、ちょっと台湾はまとまった数卸していこうかなと思ってます。
おー、素晴らしい。当時、猪狩さんと、からお聞きしたのは、その包丁を作る、その職人さんが、
はい。
数がなかなかできなくて苦労してるっておっしゃったんですけど。
あ、でもそれは、今も正直ありまして、多少数は増えてきてるんですけど、増えてくるのと、減って、もっと売れるようになっちゃったので、根本的にあまり解決してなくて、で、そのミドルプライスからロープライスのショーブランドを作って、中国輸入、物販のエッセンスを取り入れて、で、そっちは数が詰めるので、今、なので、ブランドがあるんですけど、値段帯によって変えてます。一般的に売れるのはやっぱり1万円以下のものが多いので、のものが立て積みできてるって感じです。
あー、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、最初の頃ちょっとお会いした時に、
はい、
なかなかその職人さんが大量に作れなくて困ってんですよって話されてたんですけど、その辺はその、大量にさばく方に関してはもう中国輸入で、
さば
って。
はい。
ははは
ただ、もともと、日本製のものっていうところからスタートしてて、
そうですよね。
メイドインチャイナっていうそのブランド力、ちょっと食い違いが出てきちゃうので、ここはちょっと上手にやってて、うちのブランド名、言っちゃうとエビスヤイバっていうブランド名なんですけど、その中国名は、ちょっとその、なんて言うんでしょう。バイエビスヤイバっていう言い方をしてて、例えばマーク・ジェイコブスっていうアパレルブランドがあって、セカンドラインだと、マーク・バイ・マーク・ジェイコブスっていうのが、例えば、コムデ・ギャルソンっていうブランドがあって、ギャルソン・プレイとか言って、T シャツ3万円ぐらいのものが、ギャルソン・プレイだと、1万円で買えるみたいな。プラダのセカンドラインでニューミューがあるみたいな。ちょっと
途中、位置づけを変えて、
そうです。ターゲットによってブランドを変えてますね。
なるほど、なるほど。
ただ、完全にメイドインチャイナにしちゃうと、やっぱり食い違いが来ちゃうので、やり方としては、日本の素材を一回中国に持っていくんですよ。
お
ー。マニアの話になっちゃうんですけど、包丁って刃がね、その素材でいろいろ欄干変わってくるんですけど、やっぱり日本の素材は良しとされてて、その素材を一回中国の工場に持ってって、中国で大量生産の型取りの部分だけして、で、最終工程で刃付けって言って、切れるために研ぐ、それをもう一回日本でやるみたいな感じです。
あ
ー。なので、ハイブ生産みたいな、半分中国、半分ジャパンみたいな感じにして、
は
ブランド力を、中国だけど、日本、
や
っちゃってます。
あれ、それって最終的に、どうなんだろう。はい、よくそういう、包丁じゃなくて、はい、違うその、メーカーっていうか、ものづくりで話聞くんですけど、最終工程を日本でやるとメイドインジャパンになるんだって言われたことがあるんですけど。
あ、でもそこは、言い方としては中国製にはしてます。ただ、ランニングページは、日本の素材を使ってますとか、最終刃付け、その研ぎ部分は日本の職人さんのエッセンスを使ってますみたいな感じで、日本のブランドを結構いろんなところに散りばめてて、
なるほどね。でも、最終検品、とかね、最終工程はもう日本の仕上げだから、 安心して使えますよみたいな、そういう言い回しで。
そうです。
安心して使ってくださいみたいな。
はい。あと素材も日本ですっていう感じですね。
はぁー。じゃあやっぱり、最初から最後まで中国で作るよりは、
はい、
やっぱ多少は、値段も上がりますもんね、そうすると。
そうですね。
ね。
ただ、
うん、
僕の市場、その包丁の市場に関しては、
うんうん、
安いか高いかで、
うん、
ミドルプライスのところが、
うん、
こんなに多くなかったので、
ほうほうほうほう
そこをちょっと狙って、で、まあそこがちょっと当たったっていう感じですね。
なるほど。へぇー。
高いとやっぱり2、3万とか、ものによっては1本15万円の包丁とかもある。
うんうんうんうん。
やっぱ普通の方ってやっぱ買わないじゃないですか。
買わない。
家庭に2、3万の包丁って多分ないと思うんですよ。
うん、ない。ないよね。
はい。そこは、うん、やっぱり一般の方向けにっていうプロダクトは絶対必要だなと思う。
うんうんうんうん。で、その中国の商品が、価格帯はいくらなんですか？
は、大きさとかにも持ってくるんですけど、
うん、
1万円弱のものと、
はいはいはい、
6000円弱、5800円
の。ああ、はいはいはいはい。まあ、結構いい値段しますよね、そうするとね。
そうですね。でも、
うん、
こだわる方で、
うん、
なんて言えばいいのかな。中の上を狙ってる方だと大体そのぐらいだと。
確かに確かに、
はい
手が出しやすい価格帯ではありますよね。
そうですね。素材を中国に持ってってるって、伝えたと思うんですけど、それを完全に日本で、その素材で日本で作ると2万円ぐらいの包丁のやつ。
ああ、なるほど、なるほど。
それをうちは1万円以下で出してますよっていうようなところ
を。なるほど、その辺も LP で歌って。
そうですね。50% コストカットみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
してます。
で、今のその、売り上げの、その、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、構成比っていうか、
はい、
中国の商品と、
はい、
と日本の、純日本の商品との構成比ってどのぐらいなんですか？
ここ最近で、
うん、
すごい変わっちゃったので、
うん、
本当、直近2ヶ月ぐらいの話になっちゃうんですけど、
うん
若干メディアで取り上げられたっていう影響もあって。
あ、そうなんだ。
中国の方が、もう7ぐらいですね。
7、3ぐらい。
7、3ぐらい。
なるほど、なるほど。
それまでは5、5ぐらいだったんですけど。今はその、新しくローンチしたやつがちょっと当たったというか、マツコデラックさんが、ちょろっとテレビで言ってくれて、
うんあ、そうだったんですね。
そうなんですよ。みたいな。
それはでかい。
はい。すごいな。
それはなんか取材の依頼とかあったんですか？
いや、厳密に言うと、
うん、
うちの包丁を、単独取材とかそういうわけではなくて、
うん、
うちの包丁を生産しているのが大阪なんですけども、
うん、
大阪の職人さんが作った包丁って、すごいいいんだよ、みたいなテレビがあって、そこでのキーワードが、
うん、
うちの包丁ともう全部一致してて、
で、
ネットで検索するとうちが絶対ヒットするみたいな時があったんですよ。
なるほど。
なんで、ただラッキーでした。
すごいですね。そのマツコデラックスの放送っていつぐらいだったんですか？
11月、ちょうど、僕は広州公益会に行ってて、
うん。
その時なんで、11月半ばぐらいだった記憶をしてるんですけど、で、テレビに取り上げられて、
うん。
売り上げが一瞬で跳ね上がって、
そうって、一瞬って言いますけど、どのぐらい跳ね上がったんですか？
1日で500万ぐらい売れて、で、もともとその在庫って、
うん、
楽天スーパーセールとかアマゾンサイバーマンデーより積んでた在庫だったんで、
うん、
売れたは売れたんですけど、
うん、
今何も売るものはない
っていう。1日で500万。
そうなんです。それが、2日3日ぐらい続いて、
うんうん、
で、その後の方が実際大きくて影響が、 それがあったので、
うん、
とランキングがもう、そこからずっと1位にずっとなって、
はぁ。
こっちの方がありがたい。あの、ポジションが、
ロシア。へぇー。
ただ今は、
うん。
あの、再入荷待ちみたいな感じにしちゃって
る。ですよね。
12月に始めるときに売るものがないっていう、すごい機械損失をしてるんです。
まあ、とはいえね、その予定した商品が全部なくなったっていうわけですから、まあ一応目標達成ということで。
まあ、前倒しでって感じ。
そうですよね。
はい。
すごいな。やっぱメディアの力大きいですね。
大きいですね。
うん。
なんかその前にも、サッカーのなでしこジャパンの方たちの間で、
うん。
その包丁が流行った時期があって。
へぇー。
で、その時もやっぱり売れましたね、たくさん。
ほぉ
ー。なんかブログに書いたりしてて、
うん。
あるサッカー選手の、
うん。
が、ワールドカップで優勝した時の、
うん。
あの辺のメンバーの方なんです。川澄選手とか。
はいはいはいはいはい。
なんとか選手、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、
うん。
あの辺で取り上げられて、
うん。
なんか、プレゼントの送り合いみたいなのしてるみたいで、
へ
ぇー。何人かに使われるっていうか、
うん。
そんで、その時もブログ、なんか川澄選手はスポーツ選手ランキングでアメブロ2位みたいな人なんですよ。
あ、そうなんだね。
そうなんですよ。
へぇー。
その時も、やっぱり、売り上げはタンタンタンタンって上がりましたね。
それは別に、その、猪狩さんの方からオファーしたわけでもなく。
はい、ほんと偶然です。
やっぱ、あれなんですね。じゃあ、ものづくりをずっとこう、
うん、
ね、こだわってやってきたと思うんですけど、その、当初ね、猪狩さんと初めて会った時も、その職人さんの話、まず職人さんの話が私、すごくイメージに残ってるんですよ。
ああ、はい。
で、いいものを作りたいっていう、その猪狩さんの、思いがずっとそこにあるから、うん、なんかこう、うん、中途半端なものは作れないとか、中途半端な商品は売れないみたい、売りたくないみたいな、そういうこだわりが多分あったと思うんですけど、非常に強かったと思うんですけど、うん。なんで、その、思いが、まあ、ね、すぐ、こう、売り上げにつながるかというとちょっとわかんないですけど、でもその積み重ねが、うんやっぱこう、なんかのきっかけで、取り上げられたり、
うんうんうん。
うん。なんかのきっかけで、ね、メディアに、紹介されたりっていうのがあるんで、だからやっぱり、うん、その下積みというか、その本当に自分が作りたい、こだわりたいっていうものは、うん、ずっと、持ち続けてやるのが、まあ、そういうふうな結果につながったのかなと、今、改めて思いましたけど。
もう何気に6年ぐらいやってるんで、そのブランド立ち上げて。
はあ。その、包丁を始めようと思ったきっかけは何だったんですか、その6年前に。
あ、きっかけは、
うん。
もともと自分何やってたかっていうと、
うん。
日本の職人さん。
うん。
のプロダクト、例えば、伝統工芸品いっぱいあると思うんですよ。
うん。
ワッパとか、南部とか、
うん。
草に焼きとか、リタ焼きとか、
うん。
そういう、伝統工芸品だけを扱ったセレクトショップを運営してて、
うん、ああ、ほう
ほう。それは完全に海外向けです。
ネットでね。
ネット通販で。
はいはいはいはいはいはい。
で、海外向けに、まあ、ドル決済とかユーロ決済とかで、
うん。
セレクトショップを運営してて、
うん。
最初は外国の方欲しいだろうと思ってやってた
ん
ですけど、そんなに予想したよりは売れなかったんですよ。
なるほど。
そうです。月、まあ、売れても400万ぐらいみたいな感じだった
ん
です
、うんうんうん、
ただ、まあ、ある商材、まあ、2つぐらいあって、毎日売れ続けてるっていう商材があって、
うんうん、
このうちの1つが、
うん、
日本の職人さんが作った包丁だったんですよ。
うんうんうん
常に毎日どっかの国からは注文が入るみたいな。なので、そういうの2年ぐらいやってて、
うん、
で、もう、 ビッグデータ的な感じで、
うん、
包丁は売れるって、
うんうんうん、
日本のことは考えてなかったんで、
うん、
世界には包丁が売れるっていうのも確信してて、
うん、
で、和食自体、和食っていうのは、
うんうんうん、
レスコの世界無形文化遺産に登録されたとかもあって、
うんうん、
もう追い風でしかないと思って、
うん、なるほど、なるほど。
そう、広めていこうと思ったんですね。
はいはいはい、はい。
ただ、その時は職人さんから卸、既存の商品を買ってて、
うん、
卸だと、その、どうせ売れるは売れるけれども、他の代理店の方とか、
うん、
競合も出てきて同じ商品だったらやっぱり100円安い方を買うじゃないです
か。
なので、どうせだったらうちはもうメーカーになっちゃおうっていうところ。
はいはいはいはい。
で、職人さんとマンツーマンで、
うん、
まあ、こんないう商品を作りたいんですとかっていう、
うんうんうん、
オリジナルの包丁を作って、
うん
で、最初はアメリカにみたいな。
なるほど、なるほど。で、それでもアメリカに売るのにも、その当時もなんかね、あの本数足りないんですっていう話されてたと思うんですけど。
そうですね、その時はまだ、その、物販のエッセンス、ゼロだったので、
うんうんうん、
単純に職人、日本の職人さんはもうハンドメイドで職人さんの数に、うんされてるので、
うんうんうん、
当時は、
うん、
1ヶ月200丁、まあ、200本くらいが限界で、
うんうんうん、
なかなか手作りっていうのはいいところ、うん、悪いところがあって、悪いところは、
うん、
あんまりできにくいっていうところ、
うんうん
うん。そういう悩みがその時はありました。
なるほどね。それは一丁どのぐらいで売ってたんですか、そのアメリカには。どのぐらいというか、値段は。
ああ、でも2万円ぐらいです。
2万円ぐらいで。
はい。
ああ。
なんで、うん、200丁の月は400万ぐらいですね。
そういうことですよね。でも400万の売り上げはもうアメリカだけで作ってたんですね、アメリカというか海外で。
そうですね。まあ、オーストラリアが意外に多いんですけど。
ああ、そうなんですね。
まあ、基本、うん、基本、海外でした。
なるほど。で、それは、猪狩さんの事務所から発送してたんですか？
そうです。
なるほど。
もう EMS とか、
うんうん、
もうちょっと送料を安くして、
うん、
E パケットとか
やつ、うん。ああ、なるほど。安い運賃で、
はい。そうしたりしてましたね。
ああいうのって、その、要は、危険物っていうか、刃物なんで、
はい。
なんかそういう検査とかで引っかかんないんですか？
そこは、包丁は大丈夫なんですよ。
あ、大丈夫なんだ。
はい。
な
んで今のところないです。
あ、そういう問題は一切ない。
ただ、
うん。
イギリスの e コマースには、
うん。
まあ、今はちょっとわかんないんですけど、5、6年前は、
うん。
なかった記憶があります。
ああ、そうなんですか。
はい。
今
回は別に何の制限もなく普通に出品して、
うん、
で、普通に発送も OK でした。
うーん、
インボイスもキッチンナイフって書いてそのまま
発送されます。あ、なるほど。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。
でもあれでしょう、その、海外に行くときに、さすがにその自分のカバンの中に、包丁、はい、サンプル品として持っていくのはまずいよね。
預けちゃえば大丈夫です。自分のカバンっていうのは、
キャリーケース。
そう、キャリーケースに入れて、それを、もう預けちゃう。
はいはいはいはい。それは機内に持っていかなければってことね。
はい、そうです。だったら、はいはい、
なるほどなるほど。
展示会に、海外の展示会も出展したことがあるんですけど、
うん、うん。
それは普通にキャリーケースに入れたりしてました。
ああ、なるほど。
まあ、もちろん空輸とかもしたんですけど、
そうそう。うんうんうん。
先に、なんかあげるとかの時は。
あ、そうなんですね。結構だから、その辺が、大変なの、その辺の商品っていうのは、包丁のそのカテゴリーっていうのは、結構、そういう部分で、規制とか、があって大変なんかなって、ちょっと、思い込みみたいなところがあったんですけど、意外とそうでも、
意外とそうでもないですね。一回、 東ヨーロッパの展示会に出したことがあって、
うん、
その時は、どのぐらい、まあ、100本以上は持ってったんですけど、
ほうほうほうほう。
それも普通に、まあそれは空輸なんですけれど、普通にちゃんとインボイスさえ書けば、ちゃんと通りましたね。
なるほど。じゃあ今月にその、職人さんが作る本数はやっぱ200本前後なんですか？
今は、ちょっとだけ多くなって400ぐらいなんですけど。
うん、倍にはなったんだ。
でも、
うん、
こっちもビジネスの規模が大きくなってはきてる、あんまり意味がないという
か。あの、品薄状態は全然解消されない。それでも解消されないと。
うちの楽天見ていただければわかるんですけど、基本再入荷ボタンになってます。
ああ。
メイドインジャパンっていうか、あの、完全なる、
うん、
あの、国内生産のやつは。
ああ。
その中国輸入のやつ。
はいはいはい、はい。
に関しては、
うんうん、
まあ、まとまった数仕入れられるので、
うんうん、
回ってます。
そちらは、欠品することなく、
あ、今は、
まあ、今はね、そう、今はね、うん、
今は欠品しちゃってるんですが、
うんうん
まあ、そっちは、ちゃんとその辺ハンドリングできたら、
うん。なるほど、なるほど。
はい。
じゃあまあ、基本的な売り上げのベースっていうか、
はい。
その中国輸入の包丁で回しといて、あと、ね、うん、日本のメイドインジャパンのやつが、
はい。
職人ブランドのやつが上がってきたら、はい。まあ、そこはボーナスポイントみたいな。
そうですね。
ああ。
あとは、そういうのを持ってると、
うん。
包丁ブランド全体としてのブランドが上がるので、
うん、はいはいはいはい、はい。
あえて持ってるっていうところがあります。
はいはいはいはい。
なんで、さっき言った、1本15万円の包丁って誰も買わないんですよ、基本的に。
うん、うん。
でも、わざと持ってるというか。
1本15万する包丁が並んでるんですか、いがりさんのショップには。
あります。あ、でも楽天には出してないです。
あ、でも、
まあ、ショップとかにあります。
その1本15万の商品って、月にどのぐらい売れるんですか？
いや、それはもう、本当受注生産で。
あ、そうなんですね。
で、半年に2本ぐらいですね。
うん、あー、なるほど。
中国人が買ってったりとかします。
やっぱ買うんですね。
うん。もうなんかそのレベルになると、
うんうん、
日本刀のもっと現代版みたいなイメージで、技術品扱いになるんですよ。
うんうんうん。
料理人とかは買わないですね。
もう趣味だもん。
趣味。
飾っておくに。
そうですね、
はあ。
その包丁を作れる方も日本に、
うん、
技術自体が7人ぐらいしか作れなくて、
はあ、
なのでそこと関係性を築くっていうところで、
うんうん、
ちょっとブランド力を、
うん、
高めつつ、
うんうん、
売れるのは1万円以下とかその辺の、
はいはいはいはいはい、はい、
っていうイメージです。
なるほどね。15万の包丁売れるんだ。
売れ、うん。売れないです。売れないですけど、たまに物好きな。
起きたみたいな感じじゃないじゃん、その時は。
そうですね。
物好きだみたいな。
まず誰だろうから
始める。誰だ、この物好きはって。
うん。
なるほどね。で、その15万の包丁って、注文してどのぐらいで、この職人さん仕上げてくれるんですか？
それは、
うん。
1ヶ月以内には仕上がります。
ああ。
まあでもそのぐらいはちょっとお待たせしちゃうんですけど。
やっぱそのぐらいかかるんですね。
うん、全部特注で、
うん。
で、その素材とかも、
うん。
ちょっと普通じゃないっていうか、シルバーをちょっと使ったりとか、
うん。
角を使ったりとか、なんかそういう、もう、
うん。
カスタムメイドというか、ハンドメイド。
なるほどね。
そうです。で、その方の要望を聞いて、
うん、
名前を刻んだりとか
して、
世界に一本ですよ、みたいな。
はいはいはいはいはい。あー、なるほどね。
1ヶ月ぐらいですね。
はいはいはいはい。でも面白いですね、その、 1万前後の商品から15万円ぐらいまでのそのラインナップがあるっていうのは。
そうですね。それはでも割と意図的に、
うん。
意図的にやってるところが、
はいはいはいはい。
僕の中ではあって、
うんうん。
長い目で見て、例えば、
うん、
中国輸入のその一番売れ筋の商品を作って、
うん、
でそこがそこそこ完成したら、
うん、
それに代わるもう一本の柱を作るとかでもいいんですけど、
うん、
せっかくなんかそれが出るようになったのに、
うん、
なんかレバレッジ効かせられないのかなって、いろんな商材をやっちゃうと。って、僕は思ってて、
うん、
で、それをなんて言うんでしょうね。もう一つのメーカーとして、
うん、
ちょっと例えば大げさなんですけども、
うん、
ダイソンって、
うん、
もうダイソンが作るプロダクトって、
うん、
一個一個ものは違うんですけども、
うん、
ダイソンっていう名前があるから、
うん、
レバレッジ効かせられると思ってるんですよ、ドライヤーだったり。そういう感じになりたいなと思ってて、
はいはいはいはい、
中国輸入は中国輸入なんですけども、その、うんパッケージ、ラベルを変えて、
うん、
売る、プラス、なんて言うんでしょう。ブランドとしての価値を上げるためにやりたい。
なるほどね。
はい。
でも、猪狩さんとこの、その、お店の、うん、並んでる包丁、
はい、
そのブランドが、こう、高まってくると、あ、そのブランドがだんだんね、浸透していくと、あ、もう包丁は安心だよね、みたいな。
そうですね。
高いのも安いのも、高いのも安いのもっていうか、言ったあれだけど、ねえ、やっぱり、どの商品を買っても安心できるよね、みたいな。
そうですね。
うん。
そこをイメージしてて、
うん。
これはもしかしたら理想論かもしれない。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。